だからまあちょっとそんな中でお二人とも特にこうご実家を継いで農業始められたとかっていうわけでもなくね、それぞれ農業の世界に飛び込んでいった感じになってるかと思うんですが、その農業を始めてみて苦労したこと、これはすごい大変だったなみたいなエピソードがあったら、ぜひその辺もお聞きしたいなと思うんですけど、じゃあ、K さんから今度お聞きしてもいいですか？
あ、僕からです
はい。
か？わかりました。そうですね、大変だったこ とはいっぱいあるけど、僕すごい幸いだなと思うのは、あんまりこう人間関係、その先の親方さんとか、あと地域の方とか周辺の農家さんとか、そういった方での苦労はあんまりなくて、皆さん大変よくしていただいているんですけど、やっぱり一番大変だったのは、今まで、ずっとそのサラリーマンだったので、やっぱり仕事のね、割り振りは自分で決めれるところが割とあったんですけども、その農業っていうとやっぱり自然相手なので、まあ、土日も祝日もないし、まあ盆もなければ、まあ、正月は北海道冬雪に閉ざされちゃうので強制的に休み
ああ、
になっ
そう
ち
で
ゃうん
す
です
よ
けど、
ね。
なんていうんですかね、こう年間休日で行くとそこそこ取れてるけど、そこの割り振りがめちゃくちゃピーキーっていう、夏秋ほとんどあまり休みがなくて、冬がっつり休むっていう、あそこに最初体を合わせるのがだいぶ辛かったですかね。
もうね、ライフスタイルまでガラッと変わるような感じの変 化です
そうです
ね、
ね。
きっと。
で、そう、やっぱり、こう一種多分やっぱりね、最初はこう体が甘えてたというか、なんかこう週5日間ぐらい働いたらやっぱり2日ぐらいは休みたいなみたいなね、なんかこうところがあったんですけど、そんなことをしてたら、農家なんかできるわけないなっていうのを早々に気づいて、で、で、まあ、だからブラックかというとそうではなくて、なんかこう真面目に農業やろうと思えばそうならざるを得ないっていうのは、多分どこもそうなのかなっていう感じはするけれども、そうですね、今はもうすっかり慣れたけれども、最初の2年研修中ぐらいは結構辛かったし、なんか自分が変に権利意識みたいなやつを持っちゃって、こう最初ね、こうその後継ぎがいないこの親方さんのとこに、なんかその当時まだ30歳の時にその研修入ったんですけど、こう一緒こうね、若いもんがこうやって学びに来てるんだから、もうちょっと優しくしてくれてもいいじゃない、もうちょっとこう休みくれてもいいじゃないみたいな、なんかね、生意気な気持ちもあって、やっぱね、ああいうのはね、やっぱり自然と洗い流されていきましたね。だから自分の問題ですね。その、ま、周囲の何かによって大変とかじゃなくて、自分が農家になろうとする上で、こう脱皮しなきゃいけない殻がいっぱいありました。
そこの切り替えの部分がやっぱりすごく時間がかかったなっていう感じなんですかね。
そうですね。
確か、じゃあもう本当にもう休みはないみたいな状態で、基本忙しい時期はずっと。
まあ、秋はそうですけど、まあ、でもこう、実際にその今自分が今やってるここ数年は、まあ、私もちょっと子供、ちっちゃい子供が4人もいるっていうこともあり、だいぶ この収穫時期以外は、まあ、日曜日とかなるべくこう、慣れてくると自分で仕事回せるようになるじゃないですか、ある程度。そのどうしようもない時もあるけど、よし、今日明日もうライト焚いて頑張って、よし土日なんとか子供と遊園地行くぞみたいなことで、こう
自分
仕事
で。
のやりくりができるようになってくると、逆に会社員時代よりもだいぶ精神的にも楽だし、ちゃんとこうやることやれば、ちゃんと、お天道様がたまにいたずらしなければ、大体は 自分の思う通りにある程度はコントロールできるっていうのも分かってくれば、そんなに大変ではなくなってきましたね、今
なる
は。
ほど。やっぱり最初はどうしてもペースつかむのに必死にこうついていく感じになってたけど、今はある程度ご自身でこう家事も取りながらリズムを整えながら仕事できるようにな
そう
っ
です
て、
ね。
だいぶ落ち着かれたっていう感じなんですかね。なるほど、それは大変ですね。そうか。
結構農家って露骨に、冬太って夏痩せますよね。
痩せますね。
そうな
はい。
だ。あ、そういう目で農家さん見たことなかったです。
露骨に周りの農家見てると
出てますね。やっぱり周りの農家さん見ても全く一緒ですね。
もう明らかに運動量、仕事量が差がすごいからこそですね、うん、それは。なるほど、面白いな。兄ちゃんはどうですか、大変だったこと。
そうですね、多分 K さんも同じだとは思うんですけど、
はい、
あの先駆けというか先駆者の苦労みたいなのは露骨に、やっぱりその、まあ、行政とかは前例がないことを、
はい、
もう極端に嫌うので、そのあたりはやっぱりそのめちゃくちゃ嫌がられましたね。
わかります。
やっぱもう何かにつけると前例がない、前例がないで、
ちょっとこう確実性がある意味ないところにはこうお金を避けないみたいな部分がどうしても出ちゃうんですかね。
そうですね、やっぱり結局補助金とかを出すにあたって、
はい、
そのなんだろう、やっていけるのかみたいな、そこの根拠の部分が、
はい、
その他の作物だと、もう一旦10R あたり、
はい、
うん、例えば人参だといくらとか、大根だといくらみたいな、もう数字が出てて、
はい、
それのかける60% で計算みたいな感じの、あの、はい、計画書が作られるんですよ、自動的に。
はい、
だけどハーブとかになるともうそこがまるっとないので、あの他の作物はその計算だけで済むんですけど、
はい、
私の場合はあのまだ作ってもいない作物の売り先を探して幸いあのうちの師匠がそこそこそのシェフ界隈では名の知れた方だったので、
はい、うん、
あの人とところで修行してるので、あの人に勝るとも劣らないハーブを作る予定ですっていう営業をかけに行ってなので独立した時にこのぐらいの量取り扱いしてくれませんかみたいな営業をちょっとあちこち行って、はい、でそれでそのまあ独立したらこのぐらいの量取り扱いますよみたいな、もう簡単な覚書みたいなのを書いてもらって、それを根拠資料につけて、めちゃくちゃ大変でした。やっぱりこれで納得できますかみたいな感じで資料を通して、まあでもやっぱりそういうことをまあ強引にというかこうせざるを得なかったんですけど、行政の方からしたら半ば強引にこいつやってきたなみたいな感じになるんで本当に結構その当時の担当者に思いっきり嫌われてて、
で
そうなんですよ、新規就農者って、
はい、
あの金利ゼロのお金借りれるじゃないですか。
借りれますね。
その、窓口が、
はい、
あの行政なんですよ。
うんうんうん、
で行政通してそのお金をの申請をするんですけど、その行政担当者が、はい、あの、はい、俺は分からんって言ってもう直接やり取りしろって言われたんですよ、あのこうことで、はい、分かりましたって言ってこうこに直接やり取りをしようとしたら、こうこさんは、いや、あの国の施策だから県通してもらわないと困るっていう話になり、
どっちも
結局そうなんですよ、
はい、
もう結局借りれなかったんですよ。新規就農者借りれるはずのお金を借りれなくて、で計画全然思い通りにいかなくて、
はい、
でなんでだったかな、その時に銀行さんに頼って、はい、
うん、
いろいろ本当に銀行って農家との接点があまりなくてですね、農家ってやっぱりその高校とかで手厚く借りれる、はい、低金利で借りれるお金枠があるので、
はい、
それに行けばいいじゃんっていう感じで、銀行さんではあんまり農家とのあれはなかったんですけど、
はい、
うちが結構その農業だけじゃなくて商業面もやっていきたいっていうので銀行さんがいろいろ手を貸してくれて、それでなんとか今ここまで来たって感じなんですけど。
へえ、 じゃあその銀行さんと一緒にこう事業計画を頑張ってこう作っていってなんとか
そうですね、
トライに立ったみた
いな。そうですね。後から聞いたらその当時のその担当者が、
はい、
その社内というか、
はい、
でもちょっと有名なというか結構その あまり良くない人だったらしくて、
あれそっちで有名ってことですか。
そうですね。
おやおや。
だからもう良くない担当者に当たってその、はい、まあ、前例もないし良くない担当者だったしっていう感じで、
はい、
ダメだったっていう そこら辺は本当に苦労しましたね。
あ、そっか、結構もう逆境逆境って感じですね。
そうですね。
いやでもなんか普通もう結構そういう条件揃ってきちゃうとなんかもうこれまでかとか思っちゃったりするところをなんかもうやれる手段は全てねなんか実践してこられたんだろうなっていう感じがして、でも私にはできないのでなんかすごい尊敬の一言ですね。
もう前例がない、前例がないっていう意味が分からなかったですね、私からしたら。逆にじゃあ前例がないからやるんじゃんっていう話で、前例があったらやる意味ないでしょって思うぐらいなんですけど、
はい、うんうん、
全く同感ですね本当に心から同感、
うん、人がやってることやったってしょうがないでしょって思うんですけど事業を起こすのに。
そっか、その辺に関してもここのお二人はすごく共感する部分が大きい。
いや、ケイさんも苦労したと思います、はい、絶対、
うん、あのやっぱり、まあ、オリーブなんかね全く前例がもちろんないんで、
うんうん、
その、まあ、融資受けるにしても、まあ、いろいろな、まあ、私もその新規収納するときは、オリーブでは取ってなくて、
うん、
そのやっぱりちょっと農業委員会とかを通すのに、
はい、
やっぱりその薬草とかオリーブだとちょっと、まあ、前例がないし、
うん、
あの経営指標も何も立てれないし、
うん、
結局のこっちの出した資料を向こうが信じるか信じないか受け入れるか受け入れないかっていうような話になっちゃうから、
うん、
いや、まあ、まずはその農業者に なっちゃえばあとはもう自分で何をしてもいいから、うん、
はい、
とりあえず私なんであの一応、
はい、
あの認定農業者としてはかぼちゃ農家なんです
よ。あ、なるほど、それでかぼちゃとオリーブって確かに書いてあります。
そうなんですよ。あの美味しいかぼちゃも普通に作っています。あの全く生薬とかではなくて、
はい、
あのお惣菜とかになる加工用のかぼちゃとかもたくさん作っていて、
そちら
でもうめちゃくちゃ硬い計画を最初に出して、
はいはいはいはい、
でこれなら文句ないでしょっていうところで一回もう通しちゃって、
はい、
で後でもう自分で好きにやるからっていうことでやってますね。
いや
もう補助 うちもあの、化粧品とかを妻があの開発したりしているので、はい、そこら辺はもう農水とかの補助事業とかを下手に使うとやっぱりよりも経済産業省とか中小企業庁とか、
うん、
あの商工会とか、
うん、
あっちの方から支援メニューを探して、
うん、
あの経営相談乗ってもらったり、
うん、
商工会経由でいろんな補助制度を使ったりとかことの方が多いですかね。
あ、なるほど、そっちの方がこう経路的には合致しやすい、やりたいことに合う
しやすいですね、はい、農協経由でもやれないことはないんですけど、
はい、
うちそのかぼちゃは契約だし、薬草とかも別に農協通してるわけじゃないので、
は
い、あまりこう資材の販売以外に農協と接点がないっていうのもあってですね、
うん、
あんまり、うん、こう太い骨がないからだったらもう1ゼロからもう自分たちのやりやすいで、あの A ちゃんがこう先ほどからこうご自身の農園のこと事業ってしっかりこう経営者として話されてる、そこら辺もこう最初からもう銀行から融資を受けてたりとか、
うん、
もう販売のことまで考えて最初から計画立てられて、
うん、
そういう逆境に揉まれてきたがゆえのあのなんていうんですかね、体感の強さなんだなっていうのを話聞いてて思いましたね、
うん
うん、
そうですね、やっぱりあの
さすがです、
考え方は完全に農業人じゃなくて商業人なので、
うん、
もうそこら辺は全然違う。私もやっぱりその農協の青年部とか 4H とか入ってないですけど、商工会には入ってるので 全然なんか農家とは全然動きが違うかもしれないですね。
私たちも地元の商工会とはすごい仲良くしてます。
なんか今 K さんからもお話ありましたし、 A ちゃんもですけどね、お二人ともこう奥様とも協業しながらされてるっていうところもすごく共通する部分ですよね、そう考えると。
そうです、そうですね。ミキティさんとかすごい、なんかバイタリティのある方なんだろうなって、うん、あのポッドキャストから伝わる人柄がすごい好きです、ね、
はい、私も大好きです。
彼女はなんか本人前にしては絶対言わないですけど、
いいですね、
営業というか人当たりがすごくいいので、はい、
うんうん、
その面がすごくなんだろう、私にない部分というかなんですよね、人徳というか。
ああ、まあでも A ちゃんもそんなことないと思いますけど、でも A ちゃんから見てやっぱりミキティさん、
うん、
こうなんか補い合ってお仕事できてるなっていう感じなんですね。ああ、いいですね。その K さんのその化粧品のサイトもこうちょっと拝見させていただいたんですけど、なんかすごくこう洗練された
、
ね、デザインで、なんかあちょっと使ってみたいけど、なんか私なんかが使っていいのかなみたいな、そんな
感じの。いやいやいや、ぜひぜひ。今年ちょっと双子が生まれたということもあって、はい、なかなかちょっと思ったように事業展開がちょっとできてなくて、今ちょっと足踏みをしている状況なんですけども、まあもう僕も、はい、A ちゃんのとこと似ていて、うん、私は生産に専念していて、はい、で販売とかそういう事業企画みたいなところはもう妻に任せて、僕はもうほとんど口を出さないところで役割分担をしてますね。もう、うん、もう私はもう畑にいる人、もしくは加工していい原料を用意する人っていうところでもうあまりそっちの販売の方とかに彼女の株まで取らないというか、
はいはいはい、
絶対彼女の方がたけてるので、もう向いてるとこだけやる、
本当に、ね、
役割にしてます。
任せるとかお互いにね、本当そうですね、適材適所、まさにその言葉通り。
で僕は、はい、あまりそのよく夫婦で収納を一応してるんですけども、
はい、
その妻にも畑に出てほしいとか全く思っていなくて、一応薬草の方は株式会社にしているので、
はい、
基本的にはその家族経営とかのやり方ではなくて、
はい、
その会社経営体としてちゃんと回っていくように、
うんうんうん、
まあや仕組みを作ってきているので、こう、まあ、三ちゃん農業ってね昔から言われているような、ああいうやり方の新規収納ではなくて、はい、うちは本当基本的にはそういう現場は現場でちゃんと回して、
はい、
逆に広報支援というか、まあ、資金調達とかそういう、まあ、その経理とか財務とかそっちの方は今彼女に任せているというような感じで今住み分けをしていますね。
ね、完全に奥様は奥様のお仕事に集中していただけるような環境になってるんですね、うんうんうんうん、
だってそれだって立派な農家のお仕事ですよ。
そうですね。
いや、面白いお話が聞けてしまった。ありがとうございます。じゃあここは、次ですね、まあ、今はちょっと大変だったこと、苦労したことを中心にお聞きしていたんですけど、逆にこう農業を始めて良かったこと、これは良かったなっていうエピソードがあれば教えていただきたいんですけど、じゃあ A ちゃんお願いします。
良かったこと難しいなぁ。いや、やっぱり、
はい、
いやあんまり言いたくねえな
ぁ。お、
いや個人的には、
はい、
いや言いたくねえな
ぁ。あ、なんだろう、気になるなぁ。気になる、この絞り方は気になるなぁ。
正直、
はい、
師匠は超えたなとは思ってるんですよ。
お
すごい、はい、自分のハーブ食べて、
はい、
いや すげえうめえなって思うんですよね。
うん、
うん、
やっぱその師匠の農法でここ違うよねっていうのを改良した結果、
はい、
よりいいものができたっていうところで、
うんうんうん、
なんだろう、師匠を超えたっていうとまたちょっと意味合いが変わってくるんですけど、 なんて言ったらいいのかな、本当にちょっとうまく表現ができないですけど、師匠をバカにしてるわけではなくて、
はい、あ、もちろん、はい、わかります。なんか私も一応武道少林寺拳法をやってるんですけど、あの守破離ってありますよね。守破離、師匠のやり方をこう最初は守る守の部分で、うん、次はこう、うん、破るっていう字を書いて守破離の破ですね、はいはいはい、破る段階があって、うん、で最後師匠からも完全に離れて自分らしい技とか、まあ、あの武道の世界で技とか技術っていうことになるんですけど、そのそうです、ね、もうすでにその段階にまで来ているってことですよね、きっと。
そうですね、やっぱりその、まあ、さっきもちょっと言ったんですけど、師匠がもう亡くなってしまったので、
はい、
その師匠の流れを受け継いで、その流れをより高みに置くことができたというか、う
ん、はい、
そのやり方というか農法をより高みに置く、消化できたっていうのが、
うーん、
まあ、もっともっといけると個人的には思ってて、まあ、やっぱり一人なんでできない部分もあるんですよ。
はい、
まだ納得はしてなくて、
うん、
だからより高みを目指せるんですけど、とりあえずはその、私が修行してた時の師匠のよりはいいものが作れてるっていう自負があるので、その瞬間はやっぱりめちゃくちゃ、なんだろう、なんか人に嬉しいって言われるより自分の中でちゃんと納得できた瞬間だったんで、
はい、うん、
これはっていう感じでしたね。
すごいですね、こう自信を持ってこれはもう超えてるだろうって思えるハーブを作れてるっていうのが本当にすごいことだなと思いますし、で私も実際にあのコンセファームさんのハーブちょっとお取り寄せさせていただいて、
ありがとうございます、
ハーブティー
を、Kさんもありがとうございます、
はい、
楽しみにしてます。
ハーブティーをいただいたんですけど、すごい美味しかったですね。なんかドライなんですけど、全然、うん、私が知ってるその今まで飲んできたハーブティーと香りが全然違うんですよね。
うんうんうん、
なんかドライってもっとこう、あんまりうまい表現見つからないんですけど、なんか八白ささみたいなのがどうしても出ちゃうっていうイメージだったんですけど、
そうなんですよね、
それが全然なくて、本当にこう畑で摘んできた生のハーブにお湯を注いで飲んだ時と同じようなすごいすっきりとした香りがあって、うん、でかつこれはきっとその育て方の部分になってくると思うんですけど、生で飲んだハーブよりも、私が今まで飲んできたフレッシュハーブティーよりも雑味が全然なくて、
うんうんうん、
感動しました。
嬉しい、
美味しかったです。
嬉しい。
そこずっと伝えたかったんですけど、今日まで。
いや嬉しいです。
今日まで撮っときました。
やっぱ そこはそこも結構やっぱりその思いというか、その、はい、師匠が経験して積み上げてきたものを私が受け継いで、うんうん、めちゃくちゃいいハーブを作っても、
はい、
それを加工した段階で、
うん、
落ちたらダメだと思っていて、
はい、
いいハーブを作っても悪いやり方でやって質が落ちてしまうと、もうそれまでやってきたことが意味がないので、その状態のままあわよくばそれより上を目指した加工にしたいっていうのがあって、まあその乾燥の方も独自でいろいろ研究して2年ぐらいかかってるんですけど、
すごいですね。
求道者ですね。
すごい、頭おかしいんですよ本当に。
ストイック。
そうだから、その本当に師匠の思いをなんだろう、つなげるというか、
はい、
そういうところが結構やっぱ最初に言いましたけど、呪いなんですよね、もう。そっから下に下げてはいけないっていう呪いにかかってるので。
何なんでしょうね。でもそのなんだろう、なんかどうしてそんな、高みって言ったらちょっと言葉違うかな、なんでそんなところにここを目指そうっていう、まずそこにスポットを置けるっていう目線の高さっていうんですかね、それはやっぱり A ちゃんがもともとハーブを あんまり知らなかったからこそそういう視点が持ってたっていうことなんですかね。
そうですね、それもありますし、
はい、
まあそのハーブ師匠の師匠が培ってきたものより下に下げたくないっていう思いもそうだし、その私が最初に触れたハーブが高ランクだったんで、
はい、
そっから下が全部まずいっていう評価になってしまうっていうのもそうですし、
はい、
まあ、さらに言うと私自身がやっぱりその事業を起こそうと思っていた時に、
うん、
その事業を起こす条件の一つが、
はい、
まだ産業がないものというか、
うん、
まあ、要は先駆けになれる産業で事業を起こそうって決めてたので、はい、
うん、
先駆けになってもやっぱり先駆けってことは後から追随する人がいるので、
はい、
真似されるじゃないですか。
ああ、なるほど。
でそのタイミングでレベルが低いと越されるんですよね、
うんうんうんうん、
真似、追随してきた人に、
はい、
それってなんかめちゃくちゃ悔しいじゃないですか。
そうですよね
だから、
う
ん、後から来た人たちにむしろ、
はい、
押してもらえるように自分はトップレベルでいなきゃいけないなっていう商業的な考えも重なりいろんなそういうのが重なってもうより高みより高みっていう感じですね。
わあ、なるほど。ここまでできるみたいなね
そうそうそう、ちょっとできるもんならやってみろよみたいな
わあ、いいですね。
かっこいいな、うん、
優れますね。
うちだから結構自分を追い込むというか、
はい、
シェフとかが農園見学に来た時に、
うん、
うちのを一回使った後に、
はい、
他の、
うん、
ハーブとかに一回浮気してくださいって言うんですよ、
はい、あ、なんと
そうすると違いが、はい、違いがもう絶対わかるんでって言ってい
や
それを言っとくともうそっから下げれないんですよ。
あ、自分がもうハードルを課してるんですね。 そうそうそうそう、それで
そうです、そうです。で質を落としちゃうとあそこもう質落ちたよって絶対言われるんで、うん、
はい、
もう自分に対するプレッシャーというか、
うん、いやすごいな。なかなかでも言えないですよね。浮気全然してもらって構わないですよって
もうしてくださいって言うんです。
ねえ、やっぱり本当に努力に裏打ちされた自信からこそ言える言葉ですよね。
そうですね。
うわすごい、もうゾワゾワしてます今すごい話ありがとうございます。じゃあ今度は K さんにも農業始めて薬草を作り始めて良かったことをお聞きしてもいいですか。
はい、はい、もちろんです。そうですね、私の方も、
はい、
うん、先ほどシュハーリの話が出ましたけど、はい、まあ、良かったことといえばやっぱりこうオンリーワンのこの地域に40年伝わる薬草栽培唯一の後継者ということで、はい、まあ、私が日々師匠から受け継いできた全てのことが、まあ、私の次の世代に行くまでは私が全て背負っていかなければならないということで、うん、こう、まあ、言いようによっちゃ重荷だし、はい、A ちゃんの言葉で言えば呪いなんだけど、
はい、
でも僕は今のところまだそれがこう、まあ、ワクワクしているというか、うんうんうん、まあ、それをこう、まあ、ちょっとやっぱりすごく共通点が多いなと思う。やっぱり、うん、これを どう高めていけるかっていうのを僕はこれから試していく段階なので、うんうんうん、シュ・ハ・リーで言ったら、はい、シュがからハにこう今、うん、行こうとしているところなのかなとは思うんですね、
うん
うん、でやっぱりこうまあ、薬草栽培は誰にでもちょっと進められるものではないので、うん、なかなかそこら辺は難しいところではあるんですけども、はい、やっぱり私は個人的にはポリシーとして、うん、やっぱね、一人でできることってあんまり多くなくて、
うん、
一人ではまあできるけどやっぱり仲間を作った方が遠くまで行けるし、
うん、
よりこうね、こう自分一人では思いつかなかったような道を選ぶこともできるかなと思うので、
うんうん、
よかったなという話なんであれなんですけど、その 私の場合はね、このオリーブとも絡めて話させてもらいたいんですけど、
はい、
の先ほど、そのどうしてその北海道でオリーブをやろうと思ったのかっていうようなことの答えもね、うん、ここら辺でお話ししたいなと思っていて、はい、私がここに来て今年で7年目なんですけど、うん、それまで北海道で越冬するオリーブっていうのはこの世に存在していなかったんですけど、はい、私がここで7年間やったことで、まあ、その薬草の話とは別に、はい、今その全くゼロだったうん、そういう存在が一つ生まれたわけですよね、はい、で、まあ、それ自体がまずものすごい僕としては良かったな、うん、僕がこう会社を辞めて独立して農家になる最初の目的の、うん、そのいろんなステージがある中で最初のステップがそこだったから、
うんうん、
あまずちゃんとそれができた、
はい、
そのしっかり薬草栽培を受け継いで親方の後を継いでいくっていう喜び、良かったなっていうのと、やっぱりこう自分でやりたかったそのオリーブ栽培の一つ道筋がやっと見えてきたっていう、
はい、
ところで最初すごくちょっとうまくいかなくて、まあ、結構何回も木を枯らしてしまったし、うん、あの結構悩みながらのだったんですけど、
うん、
だんだんだんだんそれがあの、ね、こ うまくいくようになってくると、今まで自分のやってきた試行錯誤が結果を出してくると、やっぱりもっともっと面白くなってきたし、
うん、
で、うん、というところがあります。でただちょっとそう僕が A ちゃんの話を聞いてて面白いなと思ったのは、
はい、
これなんか一人でそれを抱えようとかってあんまり思っていなくて、
うん、
時が来ればこういったものはやっぱりみんなでそうやっていきたいなと思うんですよね。僕が最初に北海道であのオリーブをやりたいなと思った時に、
はい、
頭の中で描いてた景色は、
はい、
あのヨーロッパに旅行行った時みたいに、
うん、
一面に郊外に行ったらそういうオリーブ畑みたいなのが広がっている、ああいう風景が北海道で実現できたらものすごい素敵なことだなって思ったのがあったんですよ。で北海道って、
はい、
あの開拓者がやっぱりあの多い土地柄で、割とあの、まあ、近世以前はあまり農業も盛んでなかったし寒かったし、はい、だけど、
うん、
今は、まあ、日本のいろんな農作物 の、ね、あの生産量ナンバーワンみたいなやつをいっぱい取っていたり、
はい、
まあ、面積もすごいし、
うんうん、
こうやっぱりどこかこう日本にありながら日本離れしているこうポテンシャルを持っているとこだと思うんですよね。
はい、
で私も香川とか広島でオリーブをやっていた時に、
うん、
向こうで感じたすごいその素晴らしい瀬戸内のあの気候の中のオリーブ園は日本独自の光景だと思うんですけど、
うん、
やっぱりこうあの国産のオリーブをもっともっとたくさん作っていこうとなると、
はい、
あの僕一人があの一生懸命手で抱えてオリーブ園をちょこちょこ増やしてても、うん、やっぱり、うん、それは全然到底かなわない夢なので、
うん、
こう いずれねその 先駆けとなる、その最初のパイオニアとなるっていうのは僕も目指すところなんですけど、
うん、
その最終的にはそれをこうどこかでみんなでシェアできたらもっと良かったなって思うんだろうなと思っていますね、
うん、
なんかあまりうまくこう言葉にできなくてすみません。
あ、いえいえいえ、つまりじゃあやっぱり K さんは路地でそのオリーブ、させて結実させるのが目標なんですね、
うん、最終的にはそうです。
うわーすごい、まあ、でも今着実にちょっとずつその成果をね、うん、出して進められてる、
やっぱり不可能ではないんですよ、やっぱり、うん、やっぱりやり方次第だし、こう結構やっぱりね、あの青森でも岡山でも北海道でも、
はい、
ちょっとやっぱり車で1時間ぐらい走ると全く気候自然環境の違うところがある、うん、日本列島は南北に細長くて起伏に富んでいて、うん、もう本当無数の気候条件がもう、うん、モザイクのように組み合わさってる、すごい可能性に満ち溢れた大地だと思うので、うん、あのやっぱりどこかに絶対適地があって、
うん、
そこに叱るべき技術と叱るべきタイミングで叱るべきそのものを投入したら多分うまくいくんだろうと僕は今でも思っていて、うんうんうん、で僕が今ここで拠点を築いているのはあくまでその、前線基地というか、
はい、
共闘歩というか、
もう
その、うん、
なるほど、
月面基地みたいな、はい、ここでいろいろ知見をあの蓄えた上で、
はい、
いつかそういうタイミングが来たらそれをこうバッとそうもうそのもっと外のエリアに広げていく、
うんうんうん、
そのためにいろいろ今頑張っているというような、
全く一緒ですね私と考え方が。
あーすごい嬉しい。
面白い、うん、なるほど。あ、そうそう、でもとはいえやっぱりオリーブってこう樹木じゃないですか、やっぱり、はい、その草本草とか作物野菜とかに比べると、うん、その成果が出るのに、
うん、
結構時間はね、かかりますよね、うん、
かかりますね、うん、で品種改良なんかするって言ったら軽くね15年とか20年とかかかっちゃうので、
はい、
だから どこかで多分だからそれが一人では無理だって自分が思ってる原因で、
はい、
やっぱりどこかで多分これが本当に、
うん、
前例ができちゃえば、
はい、
国とか道とかそういうところの、うん、例えば試験研究機関と組むとか大学と組むとかみたいな話も視野に入ってくるんじゃないかなと、だからやっぱりそういうことも含めての前線基地なんですよ、ここでやっぱり前例を作り続ける、うん、
なるほど、
うん、で薬草の方も品種改良するのにやっぱり10年とかかかるんで、
え
でもそれをうちの親方はずっとやってきているので、そこの、 あの系統選抜かけたり交配かけて新しいその種苗を作るみたいなことも薬草でやっているから、
はい、
まあ、草本と樹木では違うけれども、うん、やっぱりその根っこにある考え方とか、
はい、
テクニックっていうのは結構共通しているところがあるんですよね、
うんうんうん、
だからこう薬草とオリーブって結構なんか突飛な全然なんか、うん、あの親和性のなさそうなワードだけど自分の中ではすごくこの2つがくっついてるってことがすごく大事で、はい、
うんうんうん、
だからこそこう新たな展開が自分の中で見えてくるんだろうなと思ってますね。
へえ、そっか、でもやっぱりそういうこう明確なビジョンがあるから今少しずつ進んでる段階でもこう、うんうん、やっぱり多分他の人が聞いたらいやめちゃくちゃ大変って思う話だと思うんですけど、計算的にはこうワクワクしながら進んでいってる感じなんですかね、
う
ん、
そうですね、もちろんあの家族の理解は一番なんで、うん、そこがね、そこがなかったらただの、 あのおじさんの夢物語になっちゃう。
いやー素晴らしいお話でした、どうもありがとうございます。
はい、そんなわけで次回から後半戦に入っていくわけなんですが、まあ、普段はとっても朗らかで気さくで穏やかなお二人なんですけど、まあ、こうしてじっくりお話を聞いてみたらなんとこんなにも情熱あふれる熱い思いをね胸に秘めた方々だったんだなということが分かってすごく感動しちゃいましたよね、まあ、感動というかなんかとても勇気をもらえたような、まあ、きっとここまで聞いてくださった方の中にも同じように感じられた方も多いんじゃないかなと思います。というわけで次回からの後半戦は真面目モードの前半戦とは打って変わってとてもユニークな企画を、A ちゃんの方から用意してくださってますのでそちらもぜひお楽しみください。では次回に続きます。